Good evening, you are listening to WRFLP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6pm to 7pm. Today the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to you with the Japanese radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市内のコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今日の収録は、ただいまの時間は4月4日日本時間ですね。もう一個は京都から参加していて、ただいま何時ってかな、あ、もう すでに9時半ですね。夜の9時半です。そして今日のゲストの今回のゲストのカレンさんとのトークは4月2日火曜日に、リュートさんと一緒に収録をしました。カレンさんは、神戸からの出演です。ではでは、今日のトークの最初として、はるかなショーも14年目となりました。2011年4月1日に始まりました。アメリカの小さなコミュニティラジオ局の日本語プログラムがこんなに長く続くなんてアンビリーバブルですか。番組を一緒に作ってきてくださった、聞いてくださった、サイトを見てくださった、参加者の皆さん、心から感謝しています。ありがとうございます。はるかなショーは、現在はオンラインで、事前に収録をして、その音源を番組として編集した音源を WRFU に、毎週送っています。で、それまでは番組、それまではっていうか、事前 の収録をするようになるまでは、この「はるかなショーは」はトムさんが毎週スタジオに来て、 WRF のアーバナの IMC にある WRFU のスタジオに来て、そしてトムさんが、スタジオでもゲストをお迎えするし、それからホストの麦子は日本にいるし、で、まあ、いろんな地域外からの人も参加するので、それをスタジオと他の場所をオンラインでつないで、生放送、番組を生放送、金曜日の6時から生放送をお届けしていました。で、その後オンラインのみでの収録になって、リュウタさんが機材担当とホストと兼任して、毎週の収録、むぎこと一緒にしています。で、もう毎週の収録前にトムさんに、シャンペーンはどんな様子ですかと尋ねるんですが、あんまりトムさん季節の話題とか、なんかどんな花が咲いてるって言っても、なんかいろいろ咲いてるねっていう感じで、毎週花の話とかにはならないんですが、今週は、何を話したかな、そうそう、ダウンタウンにの木が倒れて一部停電していたようだよと話していました。それから今週、はるかなショーは14年目なんだけど、なんかメッセージないと、番組開始した頃なんか大変だったよねとかトムさんに振ってみたんですが、で、ちょっとそのトムさんが話したことを録音させてもらいました。でも番組用に収録していないので音声が悪いのですが、久しぶりにトムさんとのトーク10分ほど聞いてみてください。それではちょっとガサガサとした音声ですが、どうぞ。
Do you remember the beginning of the Harukana show? At that time, most of the more trouble was there.
Yeah, we had more problems connecting. And we had a lot of problems in the beginning, just figuring out the technology necessary to do what we were trying to do. So even like playing music and things like that was much more difficult at first, getting it to work properly. And a part of this was due to the fact that we're doing it in the studio, and so we had to bring in everything that we wanted to use with us and connect it every time. So it's not like it would just stay there and you just turned it on and started using it. We brought it in with us, had to hook it up, and then do the show. And so that was much more difficult, at least in keeping it consistent, than the way you do it now, where you do it from home and Dutsan has his setup, you have your setup. You both used it a lot of times, you know what to do. So even though there's a lot of editing and you know, a lot of time involved, I'm not saying it's easy now. It's just more dependable now because of the way that you're doing it, the actual technical process. Because not only did we have to plug everything in, but we had to depend on the studio being right itself. So now you just deliver a recording to them and then they play it. But even that doesn't work all the time. So, you know, it's even as simple as that is, like, hey, here's the file. It's completely done. Please play it. You know, every now and then they just don't for some reason or can't or something. So it's not like there are no technical problems now. It's just that they're far fewer because more of the control is held by the people that are doing it rather than just a lot of loose connections around that you don't know.
And also WRF Studios, every equipment machine is so old, 20 years ago, like that. So sometimes they didn't work and the problem and the connection is more complicated to connect with the other place like that. And but even now the Dutsans work so hard to recording, to set up sometimes to ちょっと待ってください, please wait for a moment, now I am preparing for connections, etc. like that. So every week the Dutsans is tying this, and also he controls the sounds, and after recordings he manages editing the sound quality. So thanks to Ryuta-san's, we can keep. But the other difficulty is that we have a Japanese radio show, and so the Japanese program, but especially the beginning, that at that time you didn't know Japanese. So everybody says, Yoroshiku onegaishimasu. Like that. What is Yoroshiku onegaishimasu? And so we talked in Japanese, the music. So we say, Ongaku onegaishimasu, music, go. Like that. Sometimes English we say, but for you to listen to their talk and to do your work as an engineering work. So not easy to realize Japanese. So more difficult. For you?
Well, it was definitely interesting. I learned a few words along the way, but I think I more quickly learned to read the sound of your voice and the rhythm of it than the words themselves. So it wasn't so much that I knew what anyone was saying. After a while, it wasn't that I knew what anyone was saying, but I knew where in the show we were based on the sound of the voice, you know, because people's voices rise and they fall, and you know, they do things depending on what they're trying to get across. So emotional expression, it's an interesting thing that you can communicate a lot just through facial expressions and the way you say words, even if someone doesn't understand the words, they can understand the intent of the words. Is this a friendly statement? Is it a question?
Yeah.
Is it a, you know, all sorts of things like that. So I learned to read that much more quickly than I learned to understand actual words, because everybody pronounced things slightly differently. So had it been only one speaker speaking consistently all the time, I think I would have learned words more quickly because I would have been able to pick them out. But with different speakers, with different things like that, I almost never could understand what anyone was saying.
Very interesting for you. The talk by people in Japanese is like music.
Yes, when people speak other languages, because it's a challenge to try to see what you can understand from through their communication, through the, not, I, I, I want to say unspoken, but it's not really unspoken because they are speaking, but through their maybe unintentional or unconscious modes of communication. Well, there are a lot of ways that people, I mean, as you've certainly been finding out a lot recently, there are lots of ways that people communicate without words. And it's fascinating to, when you don't have to rely on that, when you do understand the language everybody uses, I think you still get some of that, but you probably mostly just ignore it because you already know, you know, you're tuned into the actual language. But when you don't have that vehicle, that language, then you have to pay attention. So it's like people have said, like, if you're blind, you're more focused on your hearing because that's the sense that you have. And so when you can't understand words, then you can understand other things. You start to pay more attention to them, I think.
Yeah. I realized because that when I came to the IMC and the WRF meeting, at that time I didn't realize anything because several people talk in a different way. So I gave up to realize the meaning, but just observed people. And for few months, I just observed people. Probably I didn't say anything. Just sit down and come to meeting and sit down and observe. Even so, very, very difficult. And but something real, the character of people, character of people. And if I want to get advice, how I can ask, etc., etc. So that I could say in the meeting, I want to start our radio show, Japanese radio show, and. When I ask people, could you give me any advice to set up the radio show? And then Ricardo also said, please come to our show. You can see how to make a radio show like that. So first is observed, and then ask people, and then starting the next step like that. So yeah, that's a good exercise. In the different country, different language, among the different cultures, we could study to not only for language and observations and atmosphere, and then we could communicate and then starting up. And it was a Harukanshu experience. And thanks to you. Yeah. Arigato gozaimasu. It's a good memory. And even now, what you said encourage us to keep Harukanshu. Arigato gozaimasu, Tom-san.
はい、久しぶりにトムさんとのトークでした。私の英語がそもそも私の英語がなんか変な上に音声がちょっとあんまり良くなかったかもしれないので、聞き取りにくい、内容が分かりにくかったかもしれません。補足をしながら日本語で内容をまとめると、まずトムさんが言う通り、番組始めた当時は本当に大変だったんですね。はるかなしょっていうのは、それまで WRF スタジオと海外をつなぐライブな番組はなかったし、それからインターネットの環境がもう13年も前、インターネットの環境は IMC も良くなかったし、出演してくださる方のその場所でのもうインターネットも不安定で、途中でよく落ちたりしました。例えば、辻野さんが最初の頃からはるかの人にライブで出演してくださいました。ああ、辻野さんが落ちてしまったみたいな感じで、で龍田さんたちとなんか玉木さんとかと「じゃあ」って言って適当に話を続けるみたいな形で、本当ライブなスタジオとインターネットで他の場所をつなぐライブな番組でした。でしかも WRF の機材がボロいというか、もう20年も前の中古だったりとか、してこうボロいし、機材とのこう接続の仕方や音の調整やこうトラブルへの対処を、なんていうかな、ハプニングを通して毎回学んでいくマニュアルがない、そういう、こう番組制作の方法だったし、それがそれで楽しかったです。でも 私が今回聞いててすごくこう面白いなと思ったのは、トムさんに日本語プログラムということで、日本語プログラムを、日本語を知らないトムさんがこう機材をこう全部担って担当している、その難しさっていうのをこうちょっと聞いてみたいなと思って話をしていました。で、トムさんが言うには、例えばよろしくお願いしますっていう日本語で何回も繰り返す言葉とか、内容は分かんないけど、だんだんだんだんこう意味もなんとなくこういろんな区切りの時とか始まりとかによろしくお願いしますなとか分かってきたりするんですが、トムさんは全体として日本語のトークの内容を理解して番組 のこう機材しの金機材音楽をかけたりとか進行してたわけではなくって、まあ、今でも日本語をそんなに分かるわけではないんですが、むしろ音のリズムや雰囲気、繰り返して番組を毎週やるうちに、そういったものを通して大体番組の進行と構成を理解して、どんなふうに音を調整したらいいかとか、あ、音楽を入れるタイミングだなということをこう分かっていった。もちろん番組構成表を作って大まかな番組はこういう流れですよと伝えていて、最初の音楽はこれ、二つ目はこれとかっていうのは説明はしているんですけど、全体として番組の流れをトムさんなりの感性で遥かなショーという世界に触れて機材面を操作していたという、そういう話にだいぶ感動をいたしました。でもこれ私にはすごくわかるんですよね。で、私今のトークもそうですが、英語とかベンガル語とか学んだりしても、なかなかそのあんまり語学の学習が得意ではなく、ロンドンやイリノイやあるいはバングラディッシュの村でこういろんなところでフィードバックしてきて、特に人が集まってわやわやと話し始めるとなんか全然理解できなくって、でも理解できなくっていうことにそんなこうなんか気にしなくなってきて、みんなが話している雰囲気やこうリズムやこう音質がなんていうかな、変わったりする、強弱が変わったりする、そういうこう空気を読んだり雰囲気を感じたり、それこそ顔色を見るって変ですけど、その人が発生する、人たちが発生するエネルギーの変化とか、そういったなんていうかな、総合的なものからいろんなサインを読み取るようになって、逆に言葉というものに意味に紛れて気づかなかった、そういった情報をこう感じるようになって、あ、コミュニケーションを取る上でそういったことも情報も大事なんだなと何度も気づかされてきました、フィールドワークを通して。なのでトムさんが遥かなショーという異文化な世界を、言葉が分からなくてもそれを楽しみながら番組制作に関わり、すごく大事なエンジニアリング のワークをしていたという、そういう話に14年、そんな話あんまり しなかったので、14年目にしてかなりこう心を動かされました。そういう感じでいろんな方が、いろんな人が関わりながらこの番組がこうずっと続いてきて14年目に入ったということ、ありがたいことだなと思います。ということで今週のイベント情報は、UC Books to Prisoners B2P っていうふうに書かれていることが多いんですが、の恒例のブックセールが4月6日土曜日の9時から5時、朝の9時から、午後の夕方の5時まで、UCIMC、WRFU がある IMC で開催されます。UC Books to Prisoners はもうこの活動自体は2004年からということは20年にわたって続く活動ですが、ご住民から寄付された寄贈された本を集めて刑務所に送る、イリノイの刑務所に送る活動です。で、寄付された本の一部を年に2回かな、ブックセールを行っています。で、その収益を活動基金に充てています。ドネーションの受付箱は UCIMC やショッピングモールにも置いてあって、ご存知の方もいらっしゃるかなと思う、なんか独特な箱なので。で、このブックセールなんですが、大学街にあるに あるので、こう UCIMC、がその寄贈される本は結構専門書であったり古書といったものだったり、なんていうかな、それが数ドルのお値段でセールでは入手できるので、毎回これ人気のイベントです。それでぜひ足を運んでみてくださいということで、 UC Books to Prisoners の、ブックセール4月6日、9時から5時 UCIMC で開催されます。それでは今週は先に音楽を紹介をしておきます。ゲストのカレンさんが選曲してくれました。最初の曲がグリームスパンキーで The Gold Mine です。このグリームはカレンさんの説明によると、ずっと大好きなアーティストで、この曲は2023年に出た最新のアルバムの表題作です。で、先々月京都のタクタクで行われたライブに、聞きに行きました。とってもかっこよかったですってことです。そして2曲目が梅田サイファーで、Be the Monster で、カレンさんの説明によると、この収録の日に来ていた、カレンさんが4月2日、収録の時に来ていた、のが梅田サイファーのグッズの、Be the Monster T シャツだったんで選びました。そうだったんだ。で、昨年のキングオブコントのオープニング楽曲をリアレンジしたものですということで、というわけで音楽とトークを続けてお届けします。それではどうぞ。